お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書13章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
キリストがお生まれになった時から長い年月が過ぎましたが、2000年前にお生まれになった緑子だけが、今でも恒久的な平和のための唯一の望みです。主イエスだけがこの地上に平和をもたらすことのできるお方であり、主は確かに地上に平和をもたらされます。イザヤ書9章の6節に予言されているように、主は永遠に平和の君という肩書きを持っておられ、恒久的な平和をもたらすためのご計画を持っておられます。主は天の御国を地上に打ち立てられるのです。預言者たち、その中でも特にゼカリアは、この計画の一部を詳しく描き出しています。ゼカリア書13章を学んでいくうちに、他の箇所でと同じように、この章の中でも、私たちは御国の性質に気づかされます。私たちはすでに御国には、人間の目を引く偉大な多くの物理的な局面があることを見てきました。砂漠はバラのように花咲き、足苗は飛び跳ね、盲目の者は見ることができ、新しいエルサレムの道は黄金でできていると考えることを好む人たちもいます。でも私たちはそのような脇道にそれるとき、霊的な局面を忘れてしまいます。この短い書の中ですでに見てきましたが、御国の特徴は真実です。ゼカリア書8章の3節にはこのように書かれていました。主はこうおっせられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ。今日はそうではありませんが、キリストがエルサレムで統治されるときには、あの町は真実の町になります。しかし今日真実という意味で知られている首都は、世界中のどこにもありません。キリストの御国には真実という特徴があるだけでなく、聖と義という特徴もあります。そのことはこれからの13章の1節と2節で見ていきます。そして14章では、馬につけられた鈴や宮の鍋や釜までもが主に対して聖なるものとなることを見ていきます。同時に御国には恐れからの自由という特徴もあります。それは14章に書かれています。このことに加えて10章で見たように御国は喜びという特徴もあります。ゼカリア書10章の6節から7節にはこのように書かれています。私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私が彼らを憐れむからだ。彼らは私に捨てられなかった者のようになる。私が彼らの神、主であり、彼らに応えるからだ。エフライムは勇士のようになり、その心は葡萄酒に酔ったように喜ぶ。 彼らの子らは見て喜び、その心は主にあって大いに楽しむ。御国ではご覧のように大きな喜びの時となるのです。これらすべてのものは御国の霊的局面であって物理的なものではありません。そして第一のものは平和です。ゼカリア書9章の10節に予言されているように、キリストが世界を統治されるとき、このお方は諸国の民に平和を告げられるのです。私たちはゼカリアの予言の中で、究極的にこの世に恒久的な平和をもたらす神様のご計画を見ていきます。しかしキリストが最初に来られたとき、主は拒絶され、異邦人に渡されて、彼らは主を十字架につけました。その後ゼカリアが扱ってはいないところの暗闇の推移があります。それは私たちが今生きている教会時代です。教会時代が終わると、役立たずの羊飼いである反キリストが現れます。反キリストは御国の到来を告げることはありません。彼はこの世に大患難時代をもたらします。反キリストの独裁は、キリストが地上に御国を打ち立てられるために来られることによってしか終わることがありません。このことが13章に書かれています。これらすべてのことは文字通りに取らなければなりません。私たちの時代の多くの人たちが、神様はイスラエルに将来の目的を持ってはおられないと考えている理由は、彼らが神様が言っておられることをそのまま時期通りに信じてはいないからです。この箇所をどんどん霊的に解釈していくことによって、私たちはイスラエルに対する神様の将来の目的を見失ってしまうのです。もしあなたがこの箇所をそのように解釈するなら、あなたは聖書の霊感に関してあまり高尚な考えを持ってはいないということになります。12章で見たように、まさに神様のご計画の中心はエルサレムです。この書の最後の3つの章、12章から14章の中には、エルサレムという名前が全部で21回出てきます。神様が文字通りのエルサレムのことを意味しておられない限り、神様はそれほど何回もこの言葉を使われるはずがありません。神様はそこでロンドンやパリやベルリンやモスクワや北京のことを話しておられたのではありません。神様は実際のエルサレムの町について語っておられたのです。優れた保守的な解説者たちは、この箇所は文字通りに解釈しなければならないという立場をとっています。ゼカリア書の解説者として高い評価を受けているメリル・F・アンガー博士は、ゼカリア書の予言の解釈について、彼の著書、聖書注解ゼカリア書の中で次のような素晴らしいコメントを述べています。キリストの二度目の到来の時のユダヤ人の国の回復と改心に関するこれらの予言の文字通りの適用だけが、これらの予言的な御言葉の意図を満足させる。他の解釈は、ゼカリアの予言全体の真の意図を無視し、直接の文脈に背き、無意味に神秘化することに頼り、不確かさと混乱の泥沼に終わるのである。私は博士のコメントに心から同意します。この箇所を霊的にのみ解釈することは、実質上、神様の御言葉の霊感を否定することであると私は信じていますとマギー博士は述べています。 ゼカリア書13章の一節。その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。ここにもまたその日と書かれています。すでに私たちはその日は大患難時代とそれに続く千年王国を指すと定義してきました。キリストは大患難時代の終わりに地上に来られ、その後ご自分の御国を打ち立てられます。この説はキリストの初臨のことを指しているのではありません。その時には主はダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉は開かれませんでした。その代わりに彼らは主を拒絶し、自分たちの救い主を十字架につけてしまったからです。パウロでさえもローマ人への手紙10章の3節で、イスラエルの民の神様に対する反逆を次のように述べています。ローマ人への手紙10章の3節。というのは、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして、神の義に従わなかったからです。ここに予言されている泉は、キリストの十字架上の死によって開かれた神様の清めの力です。主の初臨の時には、イスラエルは自分たちのメシアであり、救い主である方を拒絶しました。そしてこの泉は、地上への主の再臨の時に開かれることになります。私たちの目の前にあるこの章では、神様のご計画の紹介が続きます。そして私たちは十二章で、その日には、神様がご自分の御霊をイスラエルの人々の上に注がれることを見ました。預言者ヨエルもそのことを語りました。彼らがキリストが自分たちのために十字架につけられたのだと気づくその時に、泉は彼らのために開かれます。彼らが主を見上げるようになることもすでに見ました。ここに書かれているのは、生ける神様の御言葉であることを思い出してください。そして神様はとてもはっきりと、彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、一人子を失って嘆くように、その者のために嘆くと述べておられます。キリストが再臨されるときが、これらの人々のための本当の贖いの日になるのです。彼らは大いに感動し、神様の御霊は、彼らの目から覆いを取り除かれます。パウロはもし彼らが自分たちの罪を捨ててしまいたいと願うなら、今日でさえも覆いは取り除けられるということをはっきりと述べています。お分かりのように人間の問題は心のトラブルであって、頭のトラブルではありません。本当に知的な問題のある人は誰もいません。人間はこの宇宙の創造主である方、無限の神様と取引をするために十分なほど知力を備えてなどいないからです。人間の問題は自分の罪を捨ててしまいたくないということです。それはイスラエルの人々にも異邦人にも同じように言えることです。ゼカリア書13章の2節。その日、万軍の主の御告。私は偶像の名をこの国から立ち滅ぼす。 その名はもう覚えられない。私はまたその預言者たちと汚れの霊をこの国から除く。ここにもまたその日と書かれています。ここでもゼカリアは日付をその日としています。私は偶像の名をこの国から立ち滅ぼすと書かれています。バビロンの捕囚になっていた時、彼らは前に行っていた偶像礼拝を捨て去ったのです。金の格子は二度とダンにもベテルにも建てられませんでした。でも彼らはまだ家庭のための小さなテラフィムやその他の小さな崇拝物を持っていました。今日でさえもとても多くのいわゆる文化的な人たちが、もし特別なものを身につけたり、何か小さなちょっとした仕掛けをどこかに置いておけば害を避けることができると考えています。イスラエルの人々が関わっていたのはそのような類の偶像礼拝でした。そして彼らは同時に星占いもしていました。またここには、私はまたその預言者たちと汚れの霊をこの国から除くと書かれています。預言者たちとはもちろん偽預言者たちのことです。そして汚れた霊は悪霊を指しています。私たちは悪霊たちがとても活発に働いている世界に住んでいます。そして現在悪霊たちに注目が集まっています。時代の終わりに近づくにつれて悪霊の活動が吹き出してきているのかもしれません。率直に言って悪霊の巧妙な現れはこれまでにもずっとあったのだと思います。この箇所がとても重要な理由は、この箇所が千年王国の間にこの地上から悪霊どもが取り除かれることについて語っている唯一の箇所であるからです。黙示録には偽預言者と反キリストが地上から取り除かれることについて次のように書かれています。黙示録十九章の二十節、すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の図を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。そしてサタンは千年王国の間縛られます。黙示録二十章の一節から三節、また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後で、しばらくの間、解き放されなければならない。ですから私たちは偽預言者と反キリストが火の池により、悪魔が底なしの穴に縛られることを知っているのです。黙示録の中には、悪霊たちが最終的に追い出されることについては何も書かれていませんが、しかし同じ時に悪霊たちも追い出され、彼らもどちらかの場所に入れられると信じるのは理にかなっています。少なくとも彼らが地上から取り除かれるということは分かっています。一度人々が異教の中から救われたなら、彼らはその中に戻っていくことはないと思うかもしれません。でも私たちの時代、世界は異教に戻っていっています。なぜなら神様の御言葉の知識が欠けているせいで、人類はもう一度少しずつ暗闇の中に逆戻りしているからです。そしてこのことは私たちの時代に悪魔的な原動力が表に出てきていることを説明しています。神様の御言葉に対する無知がオカルトのムーブメントに力を与えています。偶像が完全に消し去られ、 悪霊たちがこの地上全体から取り去られるとき、この世はどんなに大きく変わることでしょうか。ゼカリア書13章の3節。なお予言する者があれば、彼を産んだ父と母とが彼に向かって言うであろう。あなたは生きていてはならない。主の名を使って嘘を告げたから、と。彼を産んだ父と母が彼の予言している時に彼を刺し殺そう。これはきつい言葉に聞こえますが、神様の子供たちが神様を第一に置く時が来ようとしているのです。彼らは最初に主が来られた時には主を裏切りました。そして主は私たちの時代にも裏切られています。でも将来のその日、偽の予言をした人物が自分たちの息子であったとしても、彼ら自身は主に対して誠実なものになるのです。ゼカリア書13章の4節。その日、その預言者たちは皆、預言するときに見るその幻で恥を見よう。彼らはもう人を欺くための毛衣を着なくなる。ここには興味を引くことが二つあります。一つは、主が来られるとき、偽預言者たちは自分たちの有罪を深く自覚し、人を欺くための幻を恥じます。彼らは恥辱を与えられます。なぜなら主イエスが来られて、彼ら一人一人が嘘つきであることを暴かれるからです。第二に注目することは、彼らはもう人を欺くための毛衣を着なくなるということです。預言者たちが着ていた装束は、ごわごわした、なめしていない羊の皮か、ヤギの皮のマントか、あるいはラクダの毛衣でした。エサウが生まれた時、彼はこのような種類の毛衣のように見えたと言われています。エリアはこのような種類のマントを着ていました。そして彼の後継ぎであるエリシャの上に落ちたのはこのようなマントでした。この装束は神様の預言者の印でした。そして偽預言者たちは真実の預言者を真似ようとしたことで罪の意識を感じるようになります。ご覧のようにゼカリアは何か新しい表現ではなく、彼の時代の人々に親しみやすい表現を使って神の言葉を伝えていたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの国全体の清めというテーマで、ゼカリア書13章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。